それでは今日の礼拝メッセージを取り継がせていただきたいと思います。今日の礼拝メッセージのタイトルはリアリストであり信仰者。リアリストであり信仰者です。私たちは昨年の4月から出エジプト記を9ヶ月にわたり見てきております。そしてそこはかつて奴隷として捕らえられていたエジプトから解放されたイスラエルと、そのイスラエルを率いるモーセの荒野での姿がそのところには書かれておりました。昨年最後の礼拝ではその出エジプト記33章を見ましたので、残すところあと7章でこの出エジプト記は終わるのですが、残りのほとんどは幕屋に関する言及です。幕屋とは神様が荒野にてイスラエルの民に神と謁見する場所としてその建築を命じられたもので、そこにはどんな材料で幕屋が作られ、その長さはどれぐらいであり、また調度品はどのようなものであるべきかというような記録が淡々と書かれています。聖書を通読するときに少々忍耐を必要とする箇所と言われてしまうところかもしれません。詳細を一つ一つ見れば、そこにはとても大切なメッセージがあるのですが、この度はそれらには触れずに、イスラエルの民の姿をまた違った角度から見ていきたいと思います。それでは、どこから話すのかと思われる方がいるかと思います。実はこのイスラエルの民の荒野での日々は、出エジプト記だけに記されているのではなくして、レビ記、民数記、申命記などにも記録されているのです。これらを見ることにより、さらに私たちは、このモーセ率いるイスラエルの民たちに起きた出来事をさらに知ることができます。そこで今日は、民数記の13章、17節から33節をまず見ていきたいと思います。拝読させていただきます。モーセは彼らを使わしカナンの地を探らせようとしてこれに言った。あなた方はネゲブに行って山に登り、その地の様子を見、そこに住む民は強いか弱いか少ないか多いか、また彼らの住んでいる地は良いか悪いか。人々の住んでいる町々は天幕か城壁のある町か。その地は肥えているか痩せているか、そこには木があるかないかを見なさい。あなた方は遺産で行ってその地の果物を取ってきなさい。時はブドウの熟し始める季節であった。そこで彼らは登っていて、その地を珍の荒野から浜手の入り口に近いレホブまで探った。彼らはネゲブに登ってヘブロンまで行った。そこにはアナクの子孫であるアヒマン、セシャイ、およびタルマイがいた。ヘブロンはエジプトのゾアンよりも7年前に建てられたものである。ついに彼らはエシコルの谷に行って、そこで一房のブドウの枝を切り取り、これを棒を持って二人で担ぎ、またザクロとイチジクをも取った。イスラエルの人々が、そこで切り取ったブドウの一房にちなんで、そのところはエシコルの谷と呼ばれた。40日の後、彼らはその地を探り終わって帰ってきた。そしてパランの荒野にあるカデシにいたモーセとアロン、およびイスラエルの人々の全会衆のもとに行って、彼らと全会衆とに含めし、その地の果物を彼らに見せた。彼らはモーセに言った。私たちはあなたが使わした地へ行きました。そこは誠に乳と蜜の流れている地です。これはその果物です。しかしその地に住む民は強く、その町々は堅固で非常に大きく、私たちはそこにアナクの子孫がいるのを見ました。またネゲブの地にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、アモリ人が住み、 海辺とヨルダンの岸辺にはカナン人が住んでいます。その時、カレブはモーセの前で民を沈めていった。私たちはすぐに登って攻め取りましょう。私たちは必ず勝つことができます。しかし彼と共に登っていった人々は言った。私たちはその民のところへ攻め登ることはできません。彼らは私たちよりも強いからです。そして彼らはその探った地のことをイスラエルの人々に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地はそこに住む者を滅ぼす地です。またそのところで私たちが見た民は皆背の高い人々です。私たちはまたそこでネピリムから出たアナクの子孫ネピリムを見ました。私たちには自分がイナゴのように思われ、また彼らにもそう見えたに違いありません。今日読みました。この聖書箇所の背景を説明いたしましょう。ある時モーセは神様からイスラエルの部族のうちからそれぞれ一人の司を選び、カナンの地を探らせるようにと命じられました。余談となりますが、現在のイスラエルにはモサドという諜報機関があり、このイスラエルの諜報機関は世界で最も綿密な緻密な諜報機関だと言われています。彼らのモットーは、聖書箴言11章14節の、指導者がなければ民は倒れ、助言者が多ければ安全であるから来ており、まさしく世界各地に助言者、すなわちネットワークを張り巡らし、機密情報を収集しています。何も知り得ない私のような素人がこのような諜報機関について言えることは何もありませんが、ご存知のようにイスラエルはアラブ諸国に囲まれた小国であり、世界が常にその動向を注視している国です。そのようなイスラエルにとりまして、誰よりも先んじて機密情報を得るということは、国の安全保障、そして国の存続に関わることです。イスラエルの歴史を見れば、国を存続させるということに関して言えば、彼らは他民族には知り得ないほどの並々ならぬ強い思いを持っていることがわかります。そして、この今日のイスラエルの現状に対する先駆けのような出来事が今読みました民数記の出来事なんです。そうです。そこに書かれていることは今日で言います諜報作戦と言うことができますでしょう。モサドという諜報機関は古の昔から常に敵と対峙してきたユダヤ人が必然的に持たなければならない最重要機関なのです。その時、神様からの命を受けたモーセは早速、そのために12の部族から12人のリーダーを選びました。そして彼らはカナンの地へと出て行きます。現代の言葉で言うならば、彼らはスパイとなったのです。七人の侍ではありませんが、まさしくそれは十二人のスパイでした。その彼らにモーセはこんな命令をしました。民数記十三章十七から二十節。あなた方はネゲブに行って、山に登り、その地の様子を見、そこに住む民は、強いか弱いか、少ないか多いか、また彼らの住んでいる地は良いか悪いか、人々の住んでいる町々は天幕か城壁のある町か、その地は肥えているか、痩せているか、そこには木があるかないかを見なさい。あなた方は遺産で行ってその地の果物を取ってきなさい。この言葉からわかるように、それは後になってイスラエルがその地にいる者たちと戦いを交えることを想定して、そこには城壁があるかないのか、 そこに住む者たちはどれくらいの力を有しているのか、その数はどれくらいなのかと、敵の状況を把握するということだったと思います。さらに最終的にはその地を獲得するにあたり、その土地がどんなところなのかを探ったことでありましょう。その地が木も生えない、人も住えない場所では獲得しても役立つような場所とはなりません。そこは、肥えた余地なのか、木はあるのか、どんな果物がなっているのか。彼らはモーセの言葉に従い、その敵地を40日かけて、偵察したのです。聖書は詳細を記していませんが、この12人にとりまして、このミッションは極度の緊張を伴うものだったと思われます。スパイということは、相手の国にとりましては不審者であり、国を脅かすものであります。故に、もし見つかったら、捕虜となるか、殺されてしまう可能性が十分にあったことでしょう。細心の注意をしてこの12人は任務に当たったことでしょう。そして幸いなことに12人誰一人損なわれずに帰還することができました。命じられたように彼らは彼の地に生息していた豊かなブドウとザクロとイチジクを携えて帰ってきました。彼らはモーセとアロン、イスラエルの全会衆のもとに行き、その果物を皆に見せ、こう報告したのです。私たちは、あなたが使わした地へ行きました。そこは誠に乳と蜜の流れている地です。これはその果物です。しかし、その地に住む民は強く、その町々は堅固で非常に大きく、私たちはそこにアナクの子孫がいるのを見ました。またネゲブの地にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、アモリ人が住み、海辺とヨルダンの岸辺にはカナン人が住んでいます。そして、31節、33節においてはさらにこう言いました。私たちはその民のところへ攻め上ることができません。彼らは私たちよりも強いからです。そして彼らはその探った地のことをイスラエルの人々に悪く言いふらして言いました。私たちが行き巡って探った地はそこに住む者を滅ぼす地です。またそのところで私たちが見た民は皆背の高い人々です。私たちはまたそこでネピリムから出たアナクの子孫ネピリムを見ました。私たちは自分がイナゴのように思われ、また彼らにもそう見えたに違いありません。主にある皆さん、皆さんはこの報告を聞いてどう思われるでしょうか。彼らが見た土地は乳と蜜が流れる土地でした。それはその土地が肥沃な場所であったということの表現でありましょう。これがその果物ですと、その時に彼らが差し出した果物は大きく実った果物であり、その収穫物はその土地の豊かさを十分に示していたことでしょう。しかし、彼らはその後に言いました。しかし、その町々は堅固で大きく、そこに住んでいる者たちは皆背が高く強そうで、彼らを前にしたら自分たちはイナゴのようであり、彼らにもそう見えたに違いありません。彼らは確かにその土地を見、それが豊かな土地であることを証言しました。しかし彼らはそこに住む者たちを見て圧倒されてしまったのです。相手は虎のようです。それに対して私たちはコヨーテのようです。ならまだしも彼らは自分たちがイナゴのように思えると言ったのです。イナゴとはバッタのことです。彼らは自分たちがどんなに小さきもの、無力なものであるかということを言い表したのでしょう。彼らは自らをそう評したのです。 敵にとってこんなにありがたく嬉しいことはありません。相手は自分をイナゴのようなだと思って萎縮しているのですから、すでにそこで勝敗は決まったようなものです。しかし彼らの中には異なる考えを持つ人がいました。恐れおののいた報告をする彼らに対して、その人すなわち偵察隊12人のうちの一人、カレブという男はこう言ったのです。私たちはすぐに登って攻め取りましょう。私たちは必ず勝つことができます。次の14章を見ますと、このカレブの思いを持つのは彼だけではなく、カレブ同様偵察に行ったヨシュアという若者も同じ考えを持っていたということがわかります。すなわち12人のうち2人は10人とは全く違った正反対の意見を持っていたのです。そう、そこには意見の違いがあったのです。ヨシュアとカレブだけその土地の肥沃なことだけを見て、城壁や背の高い人たちを見損なったのでしょうか。いいえ、彼らもしかとその目でアマレク人を見、確かに彼らの背丈は自分たちよりも大きく、肉体も屈強だという事実を彼らも確認したことでしょう。しかし彼らの心にあったのは、彼らに必ず勝つことができるということでした。この二人は同じものを見ていたのに、その考え方にこれほどまでに大きな違いがあったのです。このことは私たちに問いかけます。なぜなら、時に彼らの姿は私たちの姿でもあるからです。どういうことでしょうか。そうです、私たちも同じことを見ながら全く異なった思いを抱くのです。ここには物事の受け止め方の違いがあります。そしてその物事を受け止めるのは私たちの頭脳であり、私たちの心です。私たちの物事の受け止め方の違いはどこから来るのでしょうか。それは私たちがいつも何を考えているかということによる違いなのです。その著書で世界的に有名なデール・カーネギーがあるラジオ番組でこう言いました、こう問われました。あなたが今までに学んだ人生の最大の教訓を3行の短い言葉で言ってください。こう問われた時にカーネギーが何と答えたかご存知でしょうか。彼は言いました。私が今までに学んだ最大の教訓は、私がいつも何を考えているかということの驚くべき重要性です。続けてカーネギーは言います。もしあなたが何を考えているかが分かれば、あなたがどういう人か分かります。なぜなら、あなたが考えていることが今のあなたを作っているのですから。考え方を変えると人生を変えることが できます。10人の者たちは、自分はイナゴだと考えました。カレブとヨシアは、今すぐ攻め上ろう。私たちは必ず勝てると言いました。これは、その時に彼らの脳裏にふっと思い浮かんだことではなくして、彼らが日頃から何を考えていたかということが、この一言に出たのです。このことを知るときに、まず私たちが検証すべきことはきっと、このカレブとヨシアは単に能天気な楽天主義者で現実離れした無双家だったのではないかということです。そうです。彼らはただ現実から目を背け、根拠のないことを言っていたのではないかということです。彼らが受けた指令は、カナンの実情を見てこいということでした。考えてみてください。リアリストではないスパイほど役に立たないものはなく、また危険なものはありません。それでは国が滅びます。彼らが選ばれたのは、彼らが抵当鉄尾、リアリストであったからでしょう。私たちは、この私たちの世界を、その現実をしっかりと見、同じ地に立つ人たちが、のけぞってしまう、どん引きしてしまうようなファンタジーのようなことばかりを言っていてはならないと思います。主にある私たちは、リアリストであるべきです。目の前で起きている事実を事実として受け止めるべきです。しかし同時に私たちは信仰者です。この世界にしっかりと足をつけ、物事をリアルに見つめ、同時に私たちは聖書を通して語られる天からの視点について、この世界を見るべきです。私たちはリアリストとして、この世界が理解できる言葉を語り、そこに信仰によって受け止めた天の視点を添えるべきです。カレブとヨシアは、カナンの現実をしっかりと見ていったのです。今攻め上りましょう。我々は勝ちます。彼らのこの思いの根拠はどこにあったんでしょうか。この時から45年後、カレブは85歳となっていました。その時の彼の言葉がヨシュア記に記録されています。彼はそこで今日お話ししました出来事を振り返り、共に生きてきたヨシュアにこう語っています。ヨシュア記14章6節から12節。時にユダの人々がギルガルのヨシュアのところに来て、ケニズ人エフンネの子カレブがヨシュアに言った。主が、カデシバルネアであなたと私とについて神の人モーセに言われたことをあなたはご存知です。主のしもべモーセがこの地を探るために私をカデシバルネアから使わしたとき私は40歳でした。そして私は自分の信ずるところを含めしました。しかし、共に登っていった兄弟たちは民の心をくじいてしまいましたが、私は全く我が神主に従いました。その日モーセは誓って言いました。お前の足で踏んだ地は必ず長くお前と子孫とに修行となるであろう。お前が全く我が神主に従ったからである。主がこの言葉をモーセに語られた時からこの方、イスラエルが荒野に歩んだ45年の間、主が言われたように、私を生きながらえさせてくださいました。私は今日すでに85歳ですが、今もなお、モーセが私を使わした日のように、健やかです。私の今の力は、 あの時の力に劣らず、どんな働きにも戦いにも耐えることができます。それで主があの日語られたこの産地をどうか今私にください。あの日あなたも聞いたようにそこにはあの木人がいて、その町々は大きく堅固です。しかし主が私と共におられて、私はついには主が言われたように彼らを追い払うことができるでしょう。全くこの人と来たらと、私はこのカレブの言葉を読んで思いました。カレブがスパイとしてカナンを探ったのが40歳の時、今やその彼は85歳となりました。その彼はその時大きくて堅固な町に住むアナキ人に望もうとしているのです。彼は言います。私は今日85歳ですが、今もなおモーセが私を使わした日のように健やかです。私の今の力はあの時の力に劣らず、どんな働きにも戦いにも耐えることができます。皆さん、今日85歳の人を徴兵して戦地に派遣する国が今日あるでしょうか？おそらく受け入れてもらえないと思いますが、80を超えた皆さん、これから軍隊に志願し戦地に行こうと願いますか？カレブは自ら新たなる挑戦を志願しているのです。彼の心の姿勢は一貫して生涯変わらなかったようです。さて、それでは彼の生涯を貫き通したこの彼の心はどこから来たのか。何度も申し上げますが、彼は無双家、ドリーマーではありません。リアリストです。現実を見ています。この度も彼は対面する者が何者なのか、その町は堅固な町であるということをしっかりと理解しています。しかし、彼の心の中には一つの確信がありました。彼は言いました。吉明14章、7節8節。主のしもべモーセがこの地を探るために、私をカデシバルネアから使わしたとき、私は40歳でした。そして私は、自分の信ずるところを覆明しました。しかし、共に行った兄弟たちは民の心をくじいてしまいましたが、私は全く我が神、主に従いました。彼は言ったのです。私は自分の信ずるところを覆明しましたと。ここ新教旧約聖書は、私は思った通りに報告しましたと書いています。すなわちカレブは、私は私の信じていること、思っていることを報告したということです。そしてその信じるところ、考えているところというのは、昨日今日彼の心に芽生えたことではなくて、彼がそれまでいつも信じ、考え続けてきたことに彼は従ったということです。このカレブについて民数記の14章24節には、主の言葉としてこんな言葉が残されています。ただし、私のしもべカレブは、他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。主は言われた。あの住人の者たちとカレブの違いは、彼が他の者と違った心を持っていたのだと。そしてその心と共に私に従ったゆえに、私は彼とその子孫とにその地を与えると。カレブは 現実から目をそらさず、しっかりとそれを見ました。しかしその心には、人々とは異なる思いを持っていたのです。そう。それが、神の御心と呼ばれるものです。そしてその思いを、私たちは、信仰と呼ぶのです。それをもって彼は世界に立ち、それを見渡し、決断し、行動したのです。そしてそのことを主は、彼が私に従い通したと評価されたのです。ここに、世の中が言うポジティブシンキングと、カレブの考え方の違いがあります。彼の物事の捉え方は、肯定的楽観的思考とは異なるのです。否定的に考えるよりは楽しく行こうよ、明るく前向きに考えようよ、そうしたら物事また良くなるよというような掛け声ではないのです。聖書は、私たちに新しい生き方を与えてくれます。それは、新しい視点と呼ぶものです。カレブは40歳の時にこの視点と共に立ち上がり、それから45年後、人生の晩年になってもその視点はブレることなく、失われずに持ち続けていたのです。さらに付け加えますならば、その45年の間に彼はますます神の真実を知りました。私は、あの若き時から主の御心についていつも考え、主を信じ、今日まで主に従って生きてきた。そして、主はそれに対して常に私に真実であり続けてくださった。私はこれまで私が従ってきたお方を知っている。いつもこのお方は、私の人生に対して最善をなしてくださった。ゆえに、これからも大丈夫。神の恵みは決して変わることがないという確信が彼の心にはあったのです。そして、このことは誰もが持ち得る思いではなかったのです。今日見てきました民数記13章の冒頭にはカナンの地に使わされた12人の名前が記録されています。これらのうちカレブとヨシアを除く10人の名前は、この後、聖書に、一度も、出てきません。しかしカレブはこの後実に、31回もその名が聖書に出てきます。ヨシアに関して言えば彼はモーセの後を引き継いだリーダーでありますから言うまでもなく彼の名前はまた言動は数多く記録されています。彼らはいかなる現実に直面しても常に主について考え、主を信じ、主を仰ぎ、主に従い通したゆえに神は彼らにさらに多くの可能性を与え、彼らはその生涯を通して、神の手となり、足となって、その御心を全うするために、豊かに、用いられたのです。主にある皆さん、私たちはいかがでしょうか？現実を見て、 萎縮してしまえ。私は稲子のような人間。周りの人もそう思ってるに違いない。そのような思いに縛られてこれまで生きてきて、そして、それにしがみついて、残りの人生を歩んでいきますか。神様は、そのような思いとともに私たちが、この一度きりの人生を歩むために、私たちに命を与えたのでもなく、今もその命を保っていてくださるのでもありません。私たちが置かれている世界は、リアルな世界です。そのリアルな世界に向き合いつつ、しっかりと、その地に足を踏みとどめ、神の御心をいつも考え、神を常に信じ、勇気を持って、一歩、そしてまた一歩、日々を踏み出すことができますように。そして、その確信をさらに増し加わらせるような神のご真実が、私たちの前途をこれからも照らしてくださいますように。いな、主は必ずやそうしてくださると確信するのです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆をあがめます。今日私たちはカレブ、またヨシアの信仰を聖書の中から見させていただきました。彼らがかつてスパイとしてカナンの地に行き巡ったとき、彼らはそのところである現実をすべて受け止めて、モーセのもとに帰ってまいりました。しかし彼らの心の中には、他の者たちとは異なる思いがありましたので、彼らはその現実を受け止め、そのことに対してどうリスポンスするかということにおいて、他の者たちとは異なった応答をすることができました。神様、どうか私たちにもこの彼らと同じ視点をお与えくださいますように。現実から目を背けることなく、しかしその現実に飲み込まれてしまうのではなく、そのところに私たちが信仰を持って、あなたの視点からその現実を見つめ直し、そこから私たちが取るべき道を選び取っていくことができるような人生を送らせていただくことができるように。私たちがいつも何を考え、何を信じているかというところに光を当ててくださって、私たちがいつも考えているところに常にあなたのご関与がありますように、私たちの思いの中にあなたが常に留まっていてくださいますように、何卒よろしくお願いいたします。まして、またそのことによって生きていく私たちの人生によって、さらにあなたはなんと真実なお方であるかということを私たちに体験させてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。このような主にある御言葉を、主にある共にこの世界に生きている兄弟姉妹と共にこの朝、ことができましたことを心から感謝して、我らの救い主なる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
Peace.
仰ぎ恋い願わくは、この世界の現実のただ中に身を置き、それを受け止めつつ、神の御心に生きるという模範を示してくださった我らの主イエス・キリストの恵み、このキリストを私たちと同じ人の姿に変え、この地に足跡を残すことを良しとしてくださった我らの父なる神のご愛、この地にあって現実をしかと受け止め、同時に神への思い、信仰を持ち続けることを可能にしてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許されました私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんことを。アーメン。